野球の話になりますけれども、先週の木曜日ですね、我が愛する阪神タイガースが18年ぶりに優勝をさせていただきました。はい、私にも18歳の息子がいますから、ああもう生まれてからずっと優勝してきてなかったんだな、改めてその時の経つ長さっていうかですね、そういうものを感じたわけです。毎年毎年こう今年こそはと思いながら、あるいはいいところまで行きながら、こうやっぱりダメだったっていうか、こう裏切られることの多い、阪神であるわけですけれども、私が もっとこう小さい頃っていうか、もっと弱かった時期っていうのはあったわけですね。私の父は熱狂的な巨人ファンですから、よく私にですね、そんな弱いとこいつまでも応援しててもつまらんぞと、で世の中からはダメトラダメトラと言われる、しかしそういう時期をこうずっとこう辛抱しながら信じ続けて待ち続けて、それが阪神ファンなんだろうと思っています。それだけにこう喜びも非常に大きいっていうか、この、多くの人が歓喜の声とまた涙にあふれた、そんな数日間であったように思います。で、今日のところにおいてですね、その神様は私たちを決してこう見放すことはないというですね、その野球で言えば阪神ファンがいくら阪神が弱くても決して見放さない、信じ続けて、その弱いものをこそこう、愛し続けるっていうか、それと同じように、それ以上に神様は決して私たちを見放すことはなさらないっていう、そういうことをご一緒に覚えたいと、願っております。先ほど司会者の祈りにもありましたように、明日は敬老の日であるわけです。長寿国日本と言われる。で、先日発表されたばかりの、100歳以上の高齢者は92,139人ということで、前年から言えば1613人増加をしたと。で、53年連続のその100歳以上の人口っていうのはこう増え続けている。で、そのうちの9割は女性であるということですね。ですから9万人中8万人ぐらいは女性の100歳以上の人たちで、私たちの教会にも100歳を超えた兄弟がいらっしゃる。そのことは大変喜ばしいことであると思います。で、今は9万2000人ですけど、60年前は100歳以上の人は153人であったっていうふうにデータとしてはそういうことになるようです。で、長寿っていうのは神様の祝福の印であるわけですね。聖書ではそういう捉え方をしている。で、しかしですね、一方で高齢化が進みですよ、生きづらい社会っていうか、それもまた間違いのないことだと思うんですね。あるいは今の若い世代にもですよ、年金のこととか、いろんなことを含めて、一体自分たちのその年老いたとき老後はどうなっているんだろうかっていうですね、そういう不安もある。で、それだけこう高齢化が進むっていうか、長寿、それはおめでたいことでありますけれども、しかし、人生100年の時代っていうか、このあるコメントとしてはですね、 人生100年を生きる覚悟と準備が必要になったというふうにも書かれていたことをこう目にしたわけであります。人生100年生きる覚悟と準備が必要になった、そういう時代に私たちは生きているというか生かされている。で、そういう中で世の人々は本当にこう長生きをしたいと思っているのかというか、あるいは長寿に意味があると思っているのか。で、そのことは非常に大きな問いであると思うんですね。で、そのあたりのことについて、この旧約聖書の詩篇の詩人は、この長生きすることを願っているというふうに間違いなく言っていいわけですね。たとえ今年老いていてもですよ、もっと長く生きたいと本当に心から願っている、そういう姿が聖書からこう読み取れるわけです。で、その理由がどこにあるのか、今日読んでいただいたこの詩篇の71篇にその理由が記されていると言ってもいいだろうと思います。で、この詩篇71篇は、詩篇の類型から言えば、形から言えば個人の嘆きの歌というふうに言われるものであります。で、しかしこの詩にはですね、嘆きというよりもむしろ神への信頼っていうか、あるいは神を賛美するそういう響きっていうか、そういうものが非常に強くあるというふうに言えます。非常に長い詩でありまして、24節まで、ありますけれども、大体3つの段落に分けることが、できるわけです。初めは1節から8節までのところ、ここには神への信頼という信頼ですね、そういうことが強く出ています。で、続く9節から真ん中の16節17節あたりのところでは嘆きの言葉が口にされて、そして最後の3段落目からは感謝と賛美が歌われていくわけです。ですから、もう一度おさらいして言いますと、最初に信頼があり、中段に嘆きがあり、後半に感謝と賛美というふうな、そういう展開をされているということになります。で、この詩篇71篇の詩人がどんな人であったのか、間違いなく言えることは、それはもう年老いた人、老人であるということが、読めばわかるわけです。9節に老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。そして18節には、私が老いて白髪になっても神をどうか捨て去らないでくださいとあります。この9節の老いの日という言葉と18節の老いてという言葉、これは原文では全く同じ言葉が使われていていますから、この箇所がですね、繰り返しこの言葉が老いの日とか老いてっていう言葉が繰り返されていますから、ここに力点があるというか、この詩の主題があるということは容易にわかるわけであります。で、この詩人はこれまで自分の長い人生の歩みを振り返り、それは信仰の生涯であったと告白をしているわけであります。5節と6節のところを見ていただきますと、主よ、あなたは私の希望と、 主よ、私は若い時からあなたにより頼み、母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。あなたは母の腹から私を取り上げてくださいました。私は常にあなたを賛美しますというふうに述べております。若い時から神により頼んできた、そういう信仰の生涯。それは突き詰めて言えば、母の胎にある時から、生まれる前から、神様の御手の中に自分の人生はあったんだと、この詩人は振り返っているわけであります。では、この詩人の人生がですよ、平穏無事で、すべて順風満帆というか、うまくいった人生であったかというと、当然そうでもないようなんです。20節を見ますと、あなたは多くの災いと苦しみを私に思い知らせられましたが、再び命を得させてくださるでしょう。地の深い淵から再び引き上げてくださるでしょう。というふうに述べています。おそらくこの詩人は、年老いて、重い病気にかかったんだと思います。で、しかしなお、神を信頼してやまないわけです。地の深い淵というのは、これは黄泉というか、死者の国のことを、言っているわけです。重い病気を患い、今、彼は苦しんでいるわけですね。まさに、今、大相撲もやってますけど、相撲の言葉で言えば、土俵際まで追い詰められるっていう、そういう、苦境に陥った。その上、この人は、自分は敵に苦しめられてきたというわけであります。10節をご覧いただきたいと思いますが、敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計り、言っています。神が彼を捨て去ったら、追い詰めて捕らえよう。彼を助ける者はもういない。敵というのは、これは、この詩人を迫害する者のこと、信仰を迫害する者のことですね。詩人の弱さ、あるいは欠点を、この、あげつらうというか、非難し、暴く者のこと。で、旧約の詩人っていうか、敬虔な詩人は、実に多くの敵に取り囲まれてきたというふうに、言っていいわけです。神に信頼する人、敬虔な人、まっすぐな人であればあるほど敵が多いわけであります。確かに、この人も人間ですから、いろんな罪を犯してきたに違いない。人間は弱い存在ですから、必ずしも法に触れるような過ちでないとしてもですよ。道徳上の過ちっていうか、人としてそれはどうだろうかっていう、道徳上の過ちとか失敗、そういうものは多くするわけであります。で、敵っていうのは、そのような過ちっていうか、過失を暴き立てる人、告発者であると言ってもいいと思います。旧約に登場してくるダビデも、逃走中に、多くの告発者に苦しめられてきた。そういう姿が、聖書には描かれているわけですね。そして私たちキリスト者の現実を見ても、やはりそうだろうと思うんです。私たちの周りにいる人々が、みんな自分の味方であるか。信仰に好意を寄せている人たちばかりかというと、必ずしもそうではないと思うんですね。 最近のことで言えば、統一教会の問題性が暴かれてというか明るみに出て、宗教に対する不信感というものがこの広がっていく中でですね、宗教法人を優遇するのを見直そうではないか、あるいは規制を強化しなければならないんじゃないかというふうな、そういうこう風潮が増しつつありますから、当然規制の宗教に対する風当たりっていうものが厳しくなってくる、そういう恐れがこうあるわけであります。で、特にキリスト者っていうのはこの世においては、日本の社会においては少数者に過ぎないわけです。信仰ということにあまり価値を見出さない社会に私たちは生きているわけです。で、そしてそういう、外側だけではなくて内側においてもそうだと思うんです。信仰の友だと思って信頼していた人に裏切られるっていうこともあるかもしれない。何かことがあると仲間だと思っていた人に告発されるということがある。旧約聖書に出てくるヨブがまさにそうであったわけですね。数年前にご一緒にヨブ記を学んだわけですけれども、神の前に無垢で正しい人と義人だと呼ばれたヨブであります。しかしその彼に次々と不幸が襲いかかってくるわけですね。財産を失い、家族を失い、重い病気にかかる、そういう苦難の連続、どん底に突き落とされていく中で、ヨブの妻はヨブに対してこういうわけですね。どこまでも無垢で、どこまでもあなたは無垢でいるのですか。神を呪って死んだ方がましでしょう。これだけ不幸が続くのに、どこまであなたは無垢でいるんですか。神様を信じてやまないんですか。むしろ神を呪って死んだ方がましではないか。ヨブ記の2章の9節ですね。これはサタンの声を代弁していると言ってもいいわけです。敵の声と言ってもいいと思います。で、詩篇の中に出てくる敵の多くは、こういう敬虔な詩人に対して攻撃をしてくる人なんです。詩人が不幸に見舞われて苦しんでいる。そういう時に敵が現れて、あなたは神に見放されているのだ、というふうに、攻撃してくるわけであります。今あなたが不幸に陥っているのは、それはあなたに原因があるからだ。すなわちあなたが悪いからだというふうに告発し、その人が苦しんでいるのになお一層その苦しみを苦しめるわけであります。で、それがヨブの友人たちの取った態度であったわけです。敬虔な人ほど、実はこういう意味での敵がある。内にも外にも自分を告発するもの、迫害するもの、そういう苦しみというものに取り囲まれているのが、こういう敬虔なものであるわけですね。で、ところがこの詩人はですよ、71編の詩人はそのような苦境に陥ってもなお神の癒しと救いを体験しているのであります。17節、神よ、私の若い時からあなたご自身が常に教えてくださるので、今に至るまで私は驚くべき御業を語り伝えてきました。というふうにあります。 まあ、このところは古い聖書の訳、口語訳聖書では、神よ、あなたは私を若い時から教えられました。私はなお、あなたの屈しき御業を述べ伝えます。というふうに訳しています。これまでそうであったように、これからも何があっても、神様の驚くべき御業、屈しき御業を語り続けますというふうに、この詩人は言うわけであります。なぜか、それは過去に神の救いと癒しを体験したからであります。自らが救われた過去を振り返りながら、この詩人は将来をというか明日を見ているわけですね。明日へ向かって生きるっていうか、彼の願い、希望、目標というものが何なのか。18節を見ますと、私が老いて白髪になっても神をどうか捨て去らないでください。身腕の技を、力強い御業を来るべき世代に語り伝えさせて、くださいというふうにあります。残りの生涯において何がしたいかというと、来るべき世代、すなわち自分の子や孫に、あなたの力を述べ伝えるため、伝えるまで、そのことをなすまで、どうぞ私を見捨てないでくださいと彼は祈ってるわけですね。旧約においては、長く生きるということに非常な力点と、まあ、価値が置かれているわけです。で、その意味は何かというと、子や孫の世代に神の福音を述べ伝えること、これがこの詩人の祈りの目標であるわけです。で、そうかといって、この老いた者、老人だけが意味があるというのではもちろんなくてですね、聖書はそれぞれの世代の生き方っていうものを評価し認めているわけです。例えば、箴言の20章の29節には、力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。というふうな格言があります。力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。若者は体力と気力に満ちている。一方、老人は体力的に衰えてくるのは、まあ、当然であるわけですけど、しかし大事な生きる意味がある。白髪は、白髪は老人の尊厳だ。老人の美しさは白髪であるというわけであります。白髪は一つの、まあ、言うならば象徴でありまして、豊富な人生経験や信仰生活から得られた知恵のことであるわけです。そこには、まあ、それは知恵の印っていうか証し、と言ってもいい。失敗や成功、悲しみや喜びを多く経験してきたがゆえに、視野が広く、余裕というかゆとりと、また知恵にあふれている。若い世代には若い世代の、老いの世代には老いの世代の価値があるのだ。そのように、聖書は、どの世代にも大事な使命があるということを認めながらですね、そのこれら二つの世代の共存っていうものに、まあ、意味を見出していると言っても、まあ、いいと思うんです。で、そして特に老いの世代はですね、その存在そのものが神の恵みを証ししていると、こう語っているわけであります。 詩編の63編も同じように、この老人の証こそ大変価値があることをこの、述べているわけですが、895ページになりますが、895ページ詩編の63編のところを引用したいと思います。63編の2節以下ですが、神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます。あなたを待って、私の体は渇ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。今私は聖女である聖女で、あなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ、皆によって祈りますというふうにあります。詩人はここで、命ある限りあなたを褒めたたえますと、そのように告白をしているわけであります。聖書は長く生きることに非常な意味を認めていますが、もちろん、時間的に長いということだけではなく、その内容が大事であるわけですね。神を褒めたたえ、崇めるという生活で、そういう充実した生き方、それを満足いくまで生き抜いて死んだ人というか、でそういう人が聖書の中に登場するアブラハムであったり、ヨブであったりですね、そういう人たちの名がこう連ねられているというふうに言っていいだろうと思います。この71編の詩人は、すでに年老いているわけですね。彼は老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください、あるいは私が老いて白髪になっても、神をどうか捨て去らないでください、身腕の技を、力強い御業を、来たるべき世代に語り伝えさせてくださいと彼は祈り願っている。老いの現実っていうのは、それは決して甘いものではないだろうと思います。病との戦い、あるいは生活でもいろんな不自由さっていうものが出てくる。それは厳しいものがあるに違いないと思います。しかしそれでもなお、神の恵みに寄りすがりながら前向きに生きていく。希望にあふれて生きていくっていうか。信仰者にはそのような人生の目的と意味が与えられているっていうことを聖書は語っているのではないでしょうか。そのような人生が信仰者には備えられている、その幸いを思うのです。キリストを信ずる者にとってはですよ、死もまた神との交わりを決して断つことができない、その確信に生きているわけですね。イエス・キリストにあるよみがえり、永遠の命の希望が私たちには与えられています。でもちろん若くして召される方もあるでしょう。それはそれなりの隠れた意味があるのだと思います。でしかし老いてゆくことにも深い意味がある。それは決して悲惨なことではなく、また無意味なことでもなく、むしろ栄光であり 輝きであるということを今日の聖書は私たち一人一人に語りかけています。